マララタ、主イエスよ来たりませ。今日も御言葉を通して恵みを分かち合いたいと思います。エレミアが預言者として働き出した初期の頃に、当時のヨシア王が大掛かりな宗教改革を行いました。南ユダに設置されたあらゆる偶像を破壊し、代わりにモーセ律法に基づく信仰を回復させていきました。しかしそれにもかかわらず、後にバビロン捕囚という悲劇が起こりました。イスラエルの民はその原因を、私たちが神々をないがしろにしたからであると、特に天の女王と呼ばれる女神を粗末に扱ったことが原因だと、結論付けていました。そして彼らは再び偶像礼拝に回帰しようと決意しました。
エレミア書44章20節から30節。そこでエレミアは男女のすべての人、およびこの答えをしたすべての民に言った。あなた方が香を焚き、主に罪を犯し、主の声に聞き従わず、その律法と定めと証に従って歩まなかったので、今日のようにこの災いがあなた方に望んだのである。万軍の主、イスラエルの神はこう言われる。あなた方とあなた方の妻たちは口で言い、手で行い。私たちは天候に香を焚き、酒を注いで立てた誓いを必ず成し遂げるという。それならば、あなた方の誓いを固め、あなた方の誓いを成し遂げなさい。それゆえ、あなた方すべてエジプトの地にいるユダの人々よ、主の言葉を聞きなさい。主は言われる。私は自分の大いなる名を指して誓う。すなわち、エジプトの全地にユダの人々で、その口に、主なる神は生きておられると言って、私の名を唱える者は、もはや一人もないようになる。見よ、私は彼らを見守っている。それは幸いを与えるためではなく、災いを下すためである。エジプトの地にいるユダの人々は、剣と飢饉によって滅び絶える。しかし、剣を逃れるわずかの者は、エジプトの地を出てユダの地に帰る。そしてユダの残っている民でエジプトに来て住んだ者は、私の言葉が立つか、彼らの言葉が立つか、いずれであるかを知るようになる。主は言われる。私がこのところであなた方を罰する印はこれである。私はこのようにして、私があなた方に災いを下そうと言ったことの必ず立つことを知らせよう。すなわち、主はこう言われる。見よ、私はユダの王ゼデキヤを、その命を求める敵であるバビロンの王ネブカデレザルの手に渡したように、エジプトの王パロホフラをその敵の手、その命を求める者の手に渡す。
そんな間違った解釈によって道を誤るイスラエルの民衆に対して、エレミアは語ります。ユダ王国に災いが下ったのは、決して天の女王をおろそかにしたからではない。彼らが誠の神の律法を無視して、預言者たちの警告を退けて、そして隠れて偶像礼拝を行っていた、これが原因だということです。ヨシア王の宗教改革によって、表向きは偶像が取り除かれていきましたが、南ユダの民は王の命令に心からは従っておらず、 偶像を隠し持っていて、彼らは隠れて拝んでいたんです。そうやって誠の神に真実に立ち返ることをしなかったんです。それがバビロン捕囚が起こった本当の原因だとエレミアは言います。イザヤは、あなた方は物を逆さに考えていると民に言いました。白を黒とし、黒を白とする。彼らの物事を見る認知というものが全く逆さまであったということを言っています。24節から読むと、エレミアは最終通告として4つの宣告を行っています。1つ目は、あなた方が天の女王に誓った誓願を確かに果たしなさい。これは、もちろん皮肉です。南ユダの民があまりにも頑ななので、主は彼らをその罪に引き渡されるということを宣言しているわけです。そして2番目に、エジプトに住むユダヤ人の間で、主の皆が唱えられることは二度とないであろう。これは彼らが決して悔い改めない。それゆえまた許されることがないということを示しています。そして3番目に、すべてのユダヤ人は不信仰のゆえに、剣と飢饉によってついに滅びるであろう。そして4番、しかし剣を逃れる少数の者はエジプトからユダの国に帰るようになるだろう。実際バビロンはエジプトにも侵略して、そこにいたユダヤ人もたくさん亡くなりました。しかしその中で生き残った者がいて、最終的に彼らがイスラエルの地に帰ることができるという約束です。旧約の預言者は常に神の裁きを逃れる少数の者が必ずいることを預言しています。これをイスラエルの残れる者たち、レムナントと言っています。主はイスラエルの民を厳しく扱いますが、それでも必ずその契約ゆえに残りのものを起こして生かしてくださるということです。そして最後にエレミアは神からのこれらの印を、これらに印があることを伝えます。それは彼らが頼ってやってきたエジプトの王パロ・ホフラが敵の手に渡されるというものです。実際彼は B.C. 565年に謀反によって殺されてしまいます。主の言葉が確かであったことが証明されています。神以外のものに頼る人はそのように失望するということを教えています。南ユダヤの人たちは災いの原因を自分たちが偶像をおろそかにしていたこと、それが原因だと考えました。私は、沖縄に住んでいますけれども、沖縄では家に位牌を置いている世帯があります。沖縄では、とうとう名というわけですけれども、ある中年の男性がクリスチャンになったときに、自分はイエス様にだけ仕えたいので、もうこの尊名はいらないと、処分したいと申し出てきました。それで一緒に処分したことがあります。しばらくして、その人の家族にある問題が起こったんです。すると彼の親戚たちが、お前たちが尊名を捨てたからそうなったんだと口を揃えて言いました。私たちは自分が置かれている状況を 神の視点から正しく解釈できるようにしないといけません。自分本位の解釈は見当違いの結論を導き出してしまい、さらに深刻な事態を招いてしまうからです。今日の御言葉で特に適用したいのは、御言葉による認知の強制です。皆さんが正しい判断をできるようになるためには何が必要でしょうか。それはやはり神の御言葉に取り組むディボーションです。私も問題に直面したときに、初めはやっぱり環境に原因があるのではないか、また教会の誰々が問題だからではないか、そう思い込んでいたことがあったりしました。しかしデボーションを通して御言葉の光が差し込んで、本当は自分の心の中に本当の問題がある、そのことに何度も気づかされたことがあります。自分の間違った認知を御言葉が正しく矯正してくれたんです。それで皆さんもデボーションを習慣化して神の認知を持つ人になっていきましょう。そして2番目に、私たちは罪に深入りしないということです。南ユダでは、敬虔なヨシア王が大掛かりな宗教改革を行って、南ユダから偶像を取り除いて、モーセ律法に回帰するようにしました。ところが、南ユダの人たちは心の偶像を取り除くことはしませんでした。なぜなら彼らは心の深い領域まで深く偶像に染まっていて、もはや神に立ち返ることが困難になっていたからです。それで主なる神は彼らを自分が求める罪に引き渡されました。使徒のヨハネも死に至る罪があるんだと言っています。私たちはそのような深刻な罪に深入りしないようにしたいと思います。神様はそうならないように必ず御言葉によって警告を与えます。サッカーでイエローカードを無視すると最後はレッドカードをもらって退場になってしまいます。神の警告もそうです。神のささやかな警告の声を無視して、かたくなになっていくと、最後は回帰不能点を超えてしまいます。悔い改めが困難になるほどに罪に染まりきってはなりません。そうならないためにも、やっぱりデボーションで毎日、心を点検して、そしてもし罪があれば、聖霊による早期発見、早期治療を心がけていきましょう。今日もあなたの祝福をお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
な男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。